ち戦闘態勢 .com。
はい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする国語の遠吠えポッドキャスト、銭湯大勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私うちのとサンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでこの3人でお届けします。はい、はい、どうでしょう。
あのもしかしてまたオイルショックかもしれませんけど、はい、これ黒沢清のクラウド見たって話しましたっけ。
チャイムは、
あそうチャイムの、
チャイムの話はしまし た, したか。クラウドは、
クラウドは菅田将暉の
したよ、
あしたよ、したかも、もしかしたら、
うん、してたらこれはもう完全に
あのしました
オイルショック
しました、しました、アクション、アクション、
あそうそうそうそう、アクションはオイルショック、あれもしかしてどっちかなと思う、はい、もう完全にボケてますね、はいはい。もう一つ勘違いしたら申し訳ないんですけど、うん、新仮面ライダーのブルーレイの話しました。
それはね今さっきしました。
ごめんね、そうです、すみません、もう一回しようと思ったんですけど、はいはい、じゃあいいけど、
はい、大丈夫
です。黒沢清で思いましたけど、はい、まあ、黒沢清の映画見まして、あの文芸座でちょっと前にやってたんですよ、特集。
ほう、はい、
あのね、あれを見ました、あのユリイカ、
あ、ユリイカ、
あ、ユリイカ、
ちょっと待って、ユリイカじゃないな、
あのユリイカってだからこれ監督か、あ、青山真司かなんかよ、
そうそうだ、ごめんなさい、そうあの役者コーチが出て
る、カリスマじゃない、
カリスマじゃなくてなんだっけ、
キュア、
あ、キュア、キュア、キュア、キュア、俺もオイルショック、
オイルショック、
そう見て、あ、初めてちょっとほら面白いって評判が、
はいはいはい、
あれ、うん、なかなか面白かったっすよ本当に、
うちのボロクソ言って
ボロクソ言った
んだ、ボロクソ、いやうちの俺公開当時見に行って、うんうん、むしろ面白いから見に行って、うんうん、見てあとお前、うん、あんなも面白いってお前聞き狂ってんじゃねえか
しら、どうなんだっけ、
つまんなかったみたいなさ、どこが面白いのさっぱり分からないって、そうなんだ、
そう、あのちょっとなんか不気味でね、ちょっと、うん、こう面白かったんですけど、ちょっと、うん、さらに初めて僕 見たんですよ、はい、さらに、ね、多分、ね、一般の人よりね、ちょっと僕がねちょっとビビった、怖かったシーンがあって、うん、あの冒頭でね、あの病院かなんかの上で、うん、役所コーチと内木剛がなんか話してるシーンがあって、うん、その向こうにあの2人で行った、うん、あの ビクターのあのなんか怖いトンネルが映、ね、ってるんですよ、
あ、千駄ヶ谷の方なの、
千駄ヶ谷の方の、そうあれ映ってて、まず、うん、ビクターがあって、うん、JVC とかって、うん、あれ JVC？ と思ったら、うん、あそこの橋があって、うん、トンネルがあって、うん、ここあの怖いやつだっていう、うん、ところであの、ね、あの余計にびっくりした、
うん、あじゃあ俺今日 DVD 見直してみよう、映ってるんだ、
映ってる、冒頭の方でね、上、うん、屋上、どっかの屋上で役所広司と内木剛がここに話してるシーンの向こう側で出てて、はい、あそこだみたいな、ね、
昼間、
うん、それはちょっと夕方ぐらいだったから、あ、まだあれだったけど、
夕方だよね、タバコ吸ってるシーンかな
かな、うん、そうそうそうそう、うん、そうそう、それで思い出、そうそう、あ、うん、であとはね、あのそれはちょっと劇場じゃなかったんだけど、本当はね劇場で見たかったんだけども、うん、またこれ忘れちゃったな、なんだっけ、
どういうやつ、
あの黒沢清のやつで、うん、
いやだからいや出てる人、
出てる、そう今出てる人をね思い出、あ、麻生久美子と、
ああ、あれだ、カイロだ、
あ、カイロ、あ、そうそうそう、はい、でカイロもなんか面白いって言うんで、はい、ちょうどね、うん、文芸座でカイロとキュアはちょうど2連続でやる時間があったんだけど、ちょっと、うん、カイロはちょっと見れなくて、うん、そのキュアだけを見てね、うんうん、まあ、カイロ見たいなと思ったら、まあ、ユーネクストにあったから、まあまあいいやと思って、うん、ユーネクストで見たんだけど、これはねあんまり面白くない
。カイロリメイクされたよね、したんだっけ、
韓国でリメイクした、
もしかして、そうなんだ、
なんか、え、ハリウッドとかでやんなかったっけ、
あ、本当にカイロ、
カイロ、カイロ
なんかそれインターネット黎明期でなんかネットでなんかが
幽霊が
なんかそう、うん、
ネット、うん、あの世でいっぱいになっちゃった心霊がネットっていう出口を見つけてこの世にあぶりで来るみたいな、そんな感じの、
う
ん、なんかイメージとしてはそんな感じ、
うん、そんな感じ、
そうそうそうそう、うん、パルスで、パルスっていうやつで、
あれそうなの、
アメリカでリメイクされて、
あ、そうなんだ、
うんうん、
そこあそこ面白くなった幽霊がおっとっとって焦げちゃった瞬間
それ分かんない分かんない
ゆらーって、ねうん、おっとっとっとって焦げてそのまま使われてるっていうさ
あ本当に
幽霊も焦げるんかいみたいな
分かんなかったそれ
パルスなんだ、
うん、パルスは、
うん、
もうツリーまで作られてる
本当に、うん、
でもさ、うん、キュアラの方が気持ち悪いよねなんか、
うん、そうそうキュアラの方が気持ち悪い本当にうわこれ頭おかしいみたいなね、うん、いい意味でね、うんうん、でそうキュアラは、うん、面白かった
いやうちの方がどの辺が結局ハマ
るわかんないんでねもうほとんど覚えてないから
あ
全然覚えてない
そんなにつまんなかった、うん、
全然覚えてない
でもあの時はだから映画見に行ってんですようちの方
が、うん、そうそうそうそう、うん、見に行った見に行った、うんうんうんなんか見た
僕あネットフリックスで僕ねあれ見ました、うん、ミッシングっていうあの石原さとみ
あはいはいはいどうでした熱演っていう
そう本当に確かに石原さとみさんの、ねうん、熱演はすごかったです
よ、
うん、まああの女の子供が
行方不明
になっちゃって必死に探すっていうね、うんうん、
で見つかる見つかる
ね
いや、まあ、でもいや言っていい
ですか見つかんない見つかんない、まあ、そうなんですよ
これ犯人がい
る
の
ね、いるんだけ犯人も出てこない
あだからそう一番モヤモヤする感じだね
で ね熱演はすごいいいんだけども、うん、それって本当にいやそれ普通のニュースでやってるようなやつじゃないですか、ね、つまりほらいなくなっちゃってみたいな事件、
うん、あるよね
だからそれをただなんか正直言うと見せられてるだけでなんか とにかく 見つかんないし
結局解決はしないし
怪しいやつも逮捕されない
し
生きてるか死んでるかは
もう、まあ、分かんない
分かんない、
まあ、分かんない
結局遺体も見つかんない
見つかんなくてもちょっとこれからもう日々過ごしていくみたいなところで
終わり
みたいな
もやるわ
まあそう、まあ、多分そうするしかない
もやるわ多分それがそういう、まあ、日常のもやりみたいなのも込みでっていうこと
だよね
報われない感じでしょ
もやるわそうそうそう
だ見つかるとか そこがメインじゃなくてそういうなんかつまり そこからねそういう人がいるのとあとま、真面目なあのドキュメあのテレビディレクターがいて、うん、本当に真剣にあの、うん、扱おうとするその事件をだけど、うん、上の方は、うん、やっぱり視聴率目当てでみたいなね、うんで別のドキュメントで売れてった後輩がいてみたいな、うん、とかそういう葛藤みたいな、ね、
ネットで親が叩かれて
みたいなでどうもあと叩かれてとか、うん、そうでまたそれをね石原さとみがこう見ちゃったりしてね、うん、何なのよみたいなねそういうなんか社会の嫌な部分だけど それって別になんか映画じゃない、
まあ、映画じゃなくても、まあまあ、話聞いてるだけで、まあ、まああるよねっていう話だよね。
だからこれ、うん、石原さとみの熱演はすごいんだけどこれ、うん、なんでだろうね。
映画で描く意味が果たしてあるのか、
まあ、あえてそういう変な悪いところをね、うん、あえて見せて皆さんどうですかみたいな、うん、問うみたいな、うんのなのかな。
お母さんの過失って自分は思っちゃうわけでしょ、
う
ん、
そう、
ちょっとね、その時になんか、うんうんライブかなんか行ってたとか。
そう ライブに行っててその時なんかお迎えに行けなかったりかななんかしたのかな。それで、あとその石原さとみの弟もなんか、うん、あのさ当日その会ってたんだけども、うん、なんかあの実はや闇カジノみたいなところに行ってたから、うん、ちょっとそれを言わないがために変な供述嘘の供述しちゃったりとか供述っていうか、ね、嘘の証言ちょっとその、うん、テレビカメラは。ちょっと取材させてくださいみたいなので、うん、嘘のなんかやったりとかしてみたいな、うん、で、うん、そんないろんなねそういう嫌、ま
あ、
な部分
ある意味難病ものと同じでさ、うん、なんで1時間半も2時間もかけて人が死んでいく様子を見なきゃいけないんだろうみたいな、うん、ちょっとあれ嫌なんだよ俺
ね、
うん、
ちょっとね、
うんうん、幸せなものが見たい、
うん、見たい
ねそうね、うんうん、そうなん
だよねでもこんちゃんさ、うん、あそうあれ聞きたかったんだよ、うんあどういう話なの？あのマイケル・ホイのあれ。
ああれね、あの東京国際映画祭で ラストダンスっていうね、あのやったんですよ。マイケル・ホイがあのっていう映画で、あれはですね、まあ、なかなかね、あの言うとね、あのいいですよ、本当すごい。本当に面白い。
って
そういうんで全然そういうんじゃなくて、まずシリアスな話で。
そうなんだ。
で、まああのー。まあ、ラストダンスって破れ地獄っていう書く、ねうん、あの香港 の葬式の時の儀式、うん、伝統儀式がある、うん、あるんですよ、うんまあ、あの地獄は 9階建てになってて、で死者がちゃんと地獄から出て、あのね、成仏できるようにつって、うん、その地獄9階建てに見立てた瓦、9つの瓦をお葬式の時にこうね割っていくっていうね、そういうね儀式があるんですよ。でそれのちょっと メインにしたね。まずマイケル・ホイがその伝統的な道教のそういうやる人で、まあその取り巻く家族とかね、そういうのの話なんだけども、
シスタンテじゃねえの
全然のことは、まあ、もちろん笑いもあるんだけども、笑いとねのシリアスなものがちゃんとね、
お葬式みたいな感じ、
お葬式ちょっとね、お葬式ともちょっとどっちかっつったら、まあ送り人みたいな、送り人的な要素がちょっと強い、でもね本当これなかなかね完成度ね高いね、本当ね面白いね。
上映する日本の見たいんだけど、
あの多分ね上映するっていうはどっか買ってで、どっかの配給会社が買って多分日本で上映するっていう話が出てるんで、ぜひねこれね、
う
ん、やったら多分来年以降
だでしょうね、うん、
これね絶対ね見てほしいです、面白いですよ。
予告でさ、うん、マイケル・ホイっていう時に、うんうんうん、その映画のトーンじゃん、マイケル・ホイっていうのはもう代表作としてミスター・ブーって書くしかないじゃん、
うん、あそれもなんかそう出てた、なんか
あ出た、
あ出てた
でミスターブーでしょ、俺たちも、まあ、英語圏でもし出るとすれば、ああ代表作って言うとミスターブー、
ミスターブーそう
ね、でもミスターブーじゃねえしっていう、
そうそうそうなんだよね。ただ今回ねやっぱり日本にマイケル・ホイ日本に来て、うん、まあもちろん俺もミスターブーのあれだけども、やっぱりね改めて香港側の人たちがやっぱ、うん、ミスターブーってすごいねみたいな印象を持ってね帰った。
あそうなの、香港側の人
が、香港側の役者とかね監督とか来てたんだけども、うん、あ東京国際映画祭だから、うん、でそこでまあミスターブー世代の見ましたみたいな、
そうだよね、
のでやっぱすごいなみたいな、ミスターブーって影響
人気があ
った、影響あったんだなみたいな、うん、もちろん香港ではミスターブーっては言わないんだよね、
言わないでしょ、うん、プライベートアイズ
とか、ね、そういうのがあったっていうのが印象も持ってます、ね、でちなみに今香港でもでやってて ラストダンス、うん、めちゃくちゃねもう大ヒット中で、多分これもう興行成績ナンバーワンになるんじゃないかなっていう、
そんな
勢いですよ本当に今、うん、
じゃあ文芸座公開して文芸座に来たら、うん、ミスターブーと日本立てる、
いやそれね、ミスターブーやることがすごいからミスターブーと日本立てる
な、そうだよね、ミスターブー最近映画館にかかってるん
です、まあ、国立映画アーカイブでね
やったぐらい
かかったりとかするぐらいなんで、うん、
しかもビートだけ吹き矢場じゃないわけでしょ
そうそう、もちろん
あれは日本で公開するの、空論上なんとかっていうのさ、
あそれ来年もう
あやる、
来年やります、
評判いいですか、
あれ評判、あれも評判いくて、あれ、うん、あれもヒットしたんだけども、その ラストダンスがねこう今ガーッときてて、多分その記録抜いちゃうんじゃないかなみたいなね、
あそう、うん、それまで歴代の香港のあれって何だったの、1位
は、ね、大体毒舌弁護人、
誰が出て
る、最後には1、2年ぐらい前に日本でも やりましたけど、ね、オンジーワーっていう、ね、ラストダンスにも出てる、まあ、今ダヨウォンっていうふうに、ん、いう名前で出てるんだけども、うん、その彼の主演作、うん、なんですよ、それで それを抜いたかどうかが分かんないのがその空論上裁、
クロニクル一応1位いったかもしれないっていう、
もしかしたら、うん、抜いたかもしれないけども、それをもうすごい勢いで今年が11月に香港に公開されたばっかりのラストダンスがもうこのまま行くんじゃないかみたいな、
いい映画、
いい映画ですよ本当に、うん、なかなか、まあ、ちょっと物語の構成は、まあ、ちょっとオーソドックスな、ね、感じあるんですけども、そこにその香港独特 その習慣とかね、うん、ちょっとなかなかちょっと笑いもある、若干笑いもありみたいなね、そのいいバランスでねちょっと入ってくる、
ミスターブーじゃなくて、あ マイケル・ホイ今いくつ、
今82ですね、うんうん、なるほど、日本に来るのはもうこれで、
まあ、最後っぽい
だなってね、うんね、
パクリス相談のコーナーパックンということで ね、毎回毎回ウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今回の悩める子羊はこちら、
はい、
最近やばいです。相談者姉さんたたりです。男性10代。最近やばいです。引っ越しして少ししてからお風呂トイレなど家で一人になる場面で後ろから視線を感じます。壁にもたれていても常に後ろから感じます。それに最初は筋肉痛や成長痛だと思っていたんですが、寝ても休んでも肩と首ら辺の凝りが取れなくて、最近は肩と首以外にも足腰が凝ってきたり気だるさを感じます。担任の先生にこの2つのことを言うと、お祓いに行った方がいいと言われ、母には肩こりのことだけ言うと冗談って感じで何かついてるんじゃないと言われました。幽霊などは信じていなかったけど、言われたら気になって仕方ないです。幽霊について知っている方や同じような経験をした方や良くなる方法が分かる方、回答よろしくお願いします。
これもオカルト方面、
これさ、困った時のオカルト、オカルト方面の相談ですね。でもさ、
姉さんたたりです、
うん、
で姉さんたたりですっていう、だってお前ずいぶんと
ホテル
ホテルだからね、
だからね、ちょっと男性10代
男性10代ってちょっと無理ないですかね。あの、面白いですよ、面白いです、とても面白いけど、今姉さんたたりですって通じるのって30代より上でしょ。
そうだね、
30代でも微妙じゃない、
微妙か、
40代だね、
40代か。
でもほら、うん、成長痛って言ってるから
成長痛ってどういうこと？おちんちんが痛いの？
いや、成長痛ってほら骨が、うん、あの成長するときに、うん、あの急激に、うん、あの成長期が伸びると、いや痛たたたたって
なるんだ。
ちなみに乳首を押すと痛いっていう時期、
あ、そういうのもある、ね、
それもあるんだ。
そう、う
ん、それも中学の時、そうそうそう、うんうん、成長痛らしい、うん、あ、男ね、ちょっと女
性、成長って別にその性の
性の
じゃなくて、うん、成長するの、
グローイング、
ずっとエロいこと考えてる。すみません、はいはいはいはい、
そうそうそう、
いや、これ運動したら、
うん、ああそう、
意外とね、
うん、
意外と肩こりとかっていうと、うん、
ちょっと、
あの休む方向に行っちゃうけど、
待て待て、うん、10代で肩こりだろ、うん、な、
うん、
いや、それはお前なんかゲームのしすぎですよ。
レイブ
ゲームのしすぎ、
ゲームのしすぎ。
10代なんて肩こりなかったもん俺、うん
うん、10代はないね、肩こりね。
伊東にみんなで行って海に向かってバーンって俺石投げてポーンっつって投げた時に、うん、荒海にゴキッて行ったんですよ、
うん、
右腕が、
うん、
それから始まりました、
うん、ね、うん、
肩が痛いっていうのは、うんうん、
そうね、まあでもね、
なんか運動した方がいいですよ。
運動もあれですけど、あの精神的なものかもし、あるっていうからね、腰の痛みとかっていうの
は、うん、あ、そ
うそう、7割ぐらい精神的なものだっていうもんね。
え、俺たちの年代でも
は分かんないけど、あの腰痛とかっていうのは精神的なものが7割って言いますよ、でそういうのもあるので、まあお祓いに行くっていうのもありかもしれない。
あ、すっきりする、
すっ、あの、うん、精神的に、
うん、あ、そうね、ね、安心する、
安心するっていう
のも、
う
ん、
な
と思います。
そうかと思いますよ。いろいろやってくださいって
、ね、うん、俺はなんかあの体を動かして、
うん、
ね、うん、多分、うん、あの、うん、部屋にこもってるような娯楽が多いだろうから、うんうん、体を動かしたらって思うけどもね、うん、成長痛って本当に自分で思ってるからって、
うん、やめはらです。相談者子ども銀行、女性20代。多分やめはらだと思うんですけど、退職届を今日提出したらなんか急に席をぼっちにされました。仕事も電話も私には触れさせないようにされてしまって、なんかよくわからないけど辛いです。今月で辞めるのであと何日かあるんですが、なんかもう辞めたいです。お金ないので急に辞めるのは無理なんですけど、なのでこういう経験をしたことある人いたら慰めてほしいです。
頑張れ。
あと数日だ、まあ、ありますよ、うん、あります、あります、うん、俺も前の会社辞めるときね、うん、1ヶ月、うん、1ヶ月前か、うん、1ヶ月前ぐらいには、うん、2ヶ月前かな、気使って2ヶ月前ぐらいには言ったんだけど、うんうん、あ、その間もうなんかもう嫌がらせとかひどかった ね、
うん、そう、
まあでも日にちは経ちますから、時間はね、
ま
あ、うん、あの頑張ってください。
黙っていれば時間は、
時間は経ちますから。
タイムレコードがガチャンと押せばですよ。
やめるって決まってるから。
決まってるからね。 あと何日ぐらいですから、うん、もうこの読んでる時にはもうやめてると思いますけどね、
うんうん、はい、撫でないでくださいねっていうさ、うんうんうん、
そうですよ、うん、職場のゴミ箱相談者ゴミ草子女性20代、職場のゴミ箱に関してです。私の職場には各デスクの下に一つ小さい蓋なしゴミ箱があります。そして同じ室内に蓋付きの大きいゴミ箱もあります。ですが私の隣の人とその隣の人がお昼のゴミをそのままデスク下のゴミ箱に捨てるため匂いがすごいです。特にコンビニで買った冷やし中華などの汁物の麺のゴミもそのゴミ箱に捨てるためすぐ隣の私のところまで匂いがします。これを本人に注意してもいいと思いますか。また注意する際の言い方のアドバイスもいただけると幸いです。
上司に聞くといいでしょ
う。ああ、そうね、
うん、なんでもなんでか、ね、本人に言うと角度つく
ね。まあそうね、上司に言ってもらうかね、
うん、
うん、そんな感じで、
え、終わり。
まだ行きます。
行きましょう。
俺は丸々が見える相談者投資メガネ
オカルトだね
男性10代、俺は幽霊が見えるんだぞと言われたら何と言い返しますか。
だってなんて言い返
しますか。大変だと思うけど頑張ってとしか言いようがない、うん、最後もうこればっかりだね、頑張ってとしか言いようがないっていうことで
昼休憩にイヤホン相談者Don't ask me 女性、あ、男性20代、仕事の昼休憩にイヤホンをしておいてしていて、それを同僚に見られてさっき何を聞いてたのと聞かれて答えたくない場合は何と答えますか。会議はないので会議の議事録作成のためとは言えないです。
いや、米県って言えばいいじゃないですか。
米県ね、
米県とか、
適当にね、適当に言えばいい。落語とかでもいいし、
ボーは聞いて、一番当たり障りないとこ行った方がいいですよ。それこそ
夜遊びとかね、
夜遊び
聞いてました、
ね、一番興味なくて、うん、なんかメジャーどころ当たり障りない、うん、そこから音楽の話とかされたら、うん、ちょっとあれだなっていう感じのところを行くのが一番いいんじゃないですか。
ヒゲダンとかね、
岩崎宏美でもいい。
そう河合奈保とかね、
うん、
松田聖子とか、
うん、
あんまりとんがんない方がいいですよ、
うん、
そこはね、
うんうん、
クリーピーナッツとか言っちゃうとね、
クリーピー
みたいな。
でもクリーピーナッツは今すごくない、
うん、そうだからちょっとそういうの言っちゃうと、うん、あ、俺もみたいなね、
うん、
食いつかれちゃう。
そうだからあんまり仲良くしたくないんでしょ、うん、その人と、
う
ん、
そうだね、
うん、
紅白出るしね、クリーピーナッツ。
あ、そう、初登場、
どんどんどんどん、
それはクレバを超えるって言ったんだけどね、別の意味で超えたね、クレバとは別の意味で、うん、自分の行きたい方向に、あの人もともとほら、うん、それともサブカルチャーとか漫画好きな人だから、特に R指定の方が、
うん、
はぁ、出るか紅白、
うんうんうん、はい、
終わりですか。まだ何かありますか。
メリークリスマス相談者婚活慎太郎男性20代、
はい、
職場の気になっている人が12月の24日と25日にお休みするのですが、皆さんなら恋人がいると思って諦めますか。
これねこれね、こういうのね、こういうのなんか甘酸っぱいね、こういうのね、
これ俺もやり外しますよ、これあったな、
こういうのはなんか甘酸っぱいよね、こういう心配。
メガネ3人目がメガネ外しました
よ、こういう心配しちゃうんだよな。いや、これは甘酸っぱい、
あってなったね。俺ほらやっぱ友達の映画のさ、学生の頃出てさ、その一緒に出たヒロインの子がさ、可愛かったんですよ、
はい、
可愛かったんですけど、その友達からさ、25日一番撮影やるからっつって、セーブだって思ったら、でも25日休みらしいんだって言われて、彼女の都合でって言われて、ダメだなって思いました。あって思いました。
いや、
でも24、25でどうほども取るってことはお付き合いしてる人いるんじゃないの。
まあそうだよね、うん、いやでも分かんないけどね、うん、ほら、家族
そうだ、家族の休憩でバイトとかもしてないですよね、
うん、家族で、
うんうん、
なんかクリスマスパーティーみたいなクリスマスどっか食べに行こうかなんていう家族もいるかもしれない、
まあ、今家族を大事にする
みたいな、ね、そうなんか、なんて言うんでしょう、地味クリみたいなのが。
でもどうなんだ、例えばクリスマスの時なんてさ、うん、もうほら安眠は夜更け過ぎにって、うん、ラジオでもテレビでも、
うん、
ガンガン書き始める
とさ、山下達郎
の、うん、シンデレラエクスプレスとか、
うん、
ものすごい抑圧を感じたわけですよ、うん、俺のせいで、
はいはい、
ああ行きたいみたいな、 何もない今年も何もないの生身ダムツみたいな感じでこう過ごしててどうするって言ってうちの家に遊びに行ったわけだから、
みんなでみんなでチーズ鍋チーズ鍋
なんて言ってやってった、男だけでダイナミックパーティーだなって、
ケーキ買ったね
やってたね、でもそれを今の人たちあるのかね、クリスマスとかに対する抑圧みたいなさ、独り身の男にの抑圧感って感じるのかな、ま
あ、でもあるっちゃあるんじゃないの、うん、やっぱり
でも山下達郎聞かんぜ、
聞かないけど、でもやっぱなんかこうクリスマスに一人だとみたいな寂しいなみたいなのはある
んじゃ
ない
の、まあ、寂しいからうちのうち集まったのでだってイブから25日にかけてはみんないましたよ。
そうね。後から来たやつ。
後から来たやつとかも男ばっかりいて。
まあそうです。
雑魚寝ですよ。
まあそうですな。
だからよっぽどみんな寂しかったっていう。
まあそうですな。
ことですよね。あそこに4年間通ったってことは少なくともあの時期は彼女いない人たちがいたという。だから彼女いた人たちもいるけどね。
うん、そうね。
あの時期には別れたってことね、だから。でもかだから今はそういうことによ
く、まあ、でもうん例えばまあ一時期の熱狂的にねクリスマスにホテル取るみたいな
さ、そう
そこまではないと思うけど、
う
ん、でも、まあ、クリスマスのプレゼント交換みたいなのはやったりするんじゃないの、わかんないけどあ、まあ、やっぱりね恋人がいるって言うだったら恋人がいるんだったら一緒に過ごすっていうのはあるんじゃないの、やっぱり、
まあ、
そういうプレッシャーみたいなのは昔ほどではないにしろ、彼女がいるんだったらクリスマスはちょっと一緒に過ごそうかっていうのはある
んじゃない、いつ頃から多分気にならなくなったと思う、そんなに別にある時期から何とも思わなくなっちゃったんだよね、まあもうさすがに
今この、まあ、でも多分大学卒業してからじゃない、
あそのやっぱり学生、
う
ん、
学生っていうのはやっぱ多いよね、
俺もね働き始めてから、うん、もうどうでもよかった、
うん、
まあもう、まあ、そういう時期だなって思っただけ、彼女いなくてもう何とも思わなかったかもしれない、
う
ん、
まあでも彼女がいなくて、うん、でちょっと職場にいいなと思う子がいて、うん、でクリスマスに休みますなんて言われたらさやっぱこれ来ちゃうよね、やっぱね、
ショックだね、あまあそうだなって、あんな可愛いんだな彼氏いるわな
みたいなね、あんなさな、
もうね、あの可愛い女の子はね彼氏いると思ったらいいですよ、普通は。いやでももうそう考えてください、そ、でそこでだから断られたところから営業始まるの精神でね、
ああはいはいはい、
それでも好きかどうかっていうことの方が大事なんで、
はいはい、そうですね、
はい、
はい、そうですよ、
甘酸っぱかったんですよ、
ということで、エルディスのコーナー、どうですかね、どうですかね、どうですかね、令和ということでね、
寒波が来てるからね、
決まりましたね、
決まりましたね、毎回毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画は This Man ということでね、ディスマンですよ、
ディスマン、
世界各地で人々の夢に現れた謎の男として2006年頃から世界的に話題を集めたインターネットミーム、うん、ディスマンに日本独自の解釈と社会風刺を加えて映画化したパニックスリラー、とある田舎町で連続変死事件が発生した、被害者は全員眉のつながった奇妙な風貌の男を夢の中で見ていたという。夢に出てくる男はあの男と呼ばれ、人々を恐怖に陥れていた。あの男の被害が拡大していく中、夫や娘と幸せに暮らしていた女性、八坂花の身にも危険が迫る。やがて花は究極の選択を突きつけられる。ねえ。どうでしょう。
まあ、井戸はあのまだね、あの結構お笑いの人が、あの役者さんとして、
あ、なんとか浩太さん、
そう、あの、うん、中山浩太、あの渡辺哲さんの相方みたいな感じで出てたり、うんうん、あとアキラ 100%
アキラ 100% 何の役、
ね、パティシエの、うん、
あ、途中で倒れ
ちゃう、ちょっと太ってなかった、
なんかちょっとね、俺だから、うん、違う、あれなんか似てるけど違うのかな、あ、うん、あ、しかも服着てるからよくわかんない、
あ、余計裸じゃないから
そう、ね、お笑いの人がそう、特に永山浩太なんてすごい久しぶりに見て、あ、こんなん出てるんだと思って、なかなか頑張ってるな、お笑いの人頑張ってるなっていう感じでした、
ね、私はあの好きな役者さんがねやっぱりね、あの出てるんで、うん、まず仮面ライダードライブ、
あ、
ね、ね、あの、ね、木本君、うん、ドライブが出てるのと、うん、あと、うん、ラッパーの般若さん出てるんで、ね、うん、あ、よかったなと。
ハンニャ、
ハンニャかっこよかった。
かっこよかったね。うん、俺分かんなくて、誰だこのかっこいい人と思った、うん。
無駄にあの人ハンサム。
ね、そうそうそう。う
んうん、やっぱあの俺もあのハンニャのあの男気あふれる、
ね、
俺たち仲間だろうみたいな。
何とか。何言ってんだよハンニャ。ハンニャ何やってんだよおめえ。
一緒にやろうぜ。
いや俺はもう木本君とハンニャさんに関しては。あの他の映画からも地続きなんで、うんうん、あ、ドライブが出てると、うん、ハンニャさんはハンニャさんで、あのウグイセイのデリヘルの映画あったじゃない、うん、あ、タイトルなんとか、
あ、拒絶、あ、そっかそっかそっか、
だから、うん、あ、そっか、ウグイセイで刺されて、うん、その後改心して坊主になったかな、うん、みたいな感じの物語で見てました
なるほどね、
なるほど、
だからね、すっとこどっこいのもの見たかったんですよ、
うんうん、
で、すっとこどっこい天野監督って、
うん、
多分俺3本ぐらい見てんだけど、うん、なんか途中ですっとこどっこいになる傾向があって、
うん、
で、すっとこどっこいの映画見ようぜと思って、うん、おすすめをちょっとね見ようぜって言ったんですけど、
うん
うん、思った以上だったっていう思った以上にトンチキだったっていうのがびっくりしました、俺は衝撃を受けました
あのでも撮影とかさ演技とかはさちゃんとしっかりしてる
っていうね、雲多すぎない、空の映像多すぎる
ところ、あ、そうだっけ、そうだっけ、
何かっていうと空ですから、はい空、はい空、はい空みたいな、また空映してるみたいな、もう時間経過がさ空ばっかりなんですよ、
へえ、そうなんだ、
うん、いや
いや
いや、
俺はほらあのディスマンのビジュアルあるじゃないですか、
はいはいはい、
が
前につながってる
じゃん、で結構ちょっとシリアスな感じで始まって、うん、途中であのちょっとディスマンの、
な、本体がね、
本体ちょっと出てきたりしたんだ、うん、俺ちょっとギャグ映画なのかな、
そうそうそうそうそう、うん、誰あのメイクみたいな、
とかね、うん、
なんかねエリヒテル連合みたいな感じのメイクで明らかにここから上だけ、ここのあたりから上だけメイクしてるでしょ、
うんうんうん、なんかね、なんかそうそう、
誰がやったの、監督がちょちょいとやったのこれみたいなさ、
うんうん、
西村映像とか呼べへんのにとかって、
うん
うん、何それみたいな感じなんですよ、
うんうん、てっきり若戸明かと思ったら違いました
、
うん、
違いましたね、
大山宏さん、
大山宏さん
っていう方ですよね、う
ん、もともとなんかこうアメリカのね、うん、方で、うん、あの流行りだした、
うん、
あのインターネットミームっていうか都市伝説みたいな感じだね、うん、ある一つのホームページが立ち上げられて、
うん、
この男を見たことがありますかみたいなページが立ち上げられて、それがまあ精神科医が立ち上げたらしく、
うん、
まあまあその精神科医の患者が描いた絵 で、
うん、
でそれを自分の他の患者に見せたら、
うん、
私も見たことがあるって言ってるので、ちょっと誰か情報
を
くださいって言ってたら、
うん、
他の国の精神科医が、
うん、
あのうちの患者も見たことあるって言ってる、
うん、
って言って、なんだこれは、
うん、
っていうことになって、ただその顔を見たら死ぬとかっていうんじゃないんだよね、うん、
まあ、それはだからにこの映画特有の、
この映画特有の、で結局その最初にページ立ち上げた人が後々告白したことによると、まあ、
うんうん、
ある種の、まあ、
社会実験、
社会実験
みたいな、どうやって伝播するかみたいな
感じだったっていうオチだったんですよね、
うんうん
うん、
このディスマンもさ、最初さ、ほらあのこう頸動脈切られちゃった女の子がいるんですよね、
うんう
ん
うん、
これで何件目かみたいになったから、うんうん、だから必ず死ぬ人はここ切られてなんか
死ぬのかな、
死ぬのかなと思ったらなんかいろんな死に方が出てきてさ、うん、
病気でアキラ 100%
なんか
急みたいに
急に、
うん、ね、上上って言って、うんうん、でそのなんか上ってきた時のなんかモーフィングとかの使い方も、うん、画面の加工の使い方もさ、それずいぶん昔のぐにゃって画面が曲がる感じのやつだし、うんうん、これさ俺昨日見たばっかりなんだけどほとんど覚えてないんだよ
俺も昨日見た、俺も
昨日
見た、
昨日ひょいと見たんだけど、うんうん、見てる間なんかすっところうわこれなんか久しぶりに来たらとんでもねえやなと思って見てたんだけど、うん、ほとんど覚えてないんだ、なんかね、うんうん、ヒロインの、まあ、若奥さんですよ、うん、若奥さんと妹、うん、高校生の妹が喫茶店で会話するんだけど、うんはい、やけに長いんだよ、
うんうんね、うん、
やけにそんな変なシーンが長いんだよ、うん、とにかく、食べるシーンなんかタイアップなのかね、あれあのね、津田さんがさ、うん、あの聞き込みの途中で結構最初の方に、うんうんうん、あのインドレル食ってるわけ、
あ、はいはいはい、
すっげえ長いで食ってるから
確かに
バクバクでタイアップなの、うん、伏線なのっていう、うん、でほとんど意味がないわけ、うんうんはいはい、
ラッシーラッシー
好きなんだよ、ね、好きなんだよ、ね、まあ、もうタイアップだなと、うん、このお店と何かタイアップしてて、うん、ラッシー美味しいですよみたいな感じ、うん、なのかな、うんうんうん、甘いのいいんだよ、よくそんな甘いの飲みますね、これがいいんだよみたいな全然本編に関係ないよ、なんか食ってるシーンやけなく映るな、この映画っていう、
タイプ映るな、なんか そういうなんか贅沢にいろんなことを、うん、なんか使ってる、うん、なんか火をかけてんなみたいな、
うん、まあ ね、
うん、あったね、なんかね、
う
ん、
あ中華料理屋とかさ、
う
ん、
ね、そうそうそうそう、
なんかなみたいな、いや展開、うんがさ、うんうん、あのまあヒロインが見ちゃうと、でもその時点でそのあの男を夢の中で見ると何らかの形で死ぬっていうのがもう決まってるんだよね、社会的にもう分かっちゃってるから、
うんうん、
あの時点で1万人死んでますと報道で、
うんうん、
でヒロインが見ちゃうと、うん、で雲水っていう、ね、渡辺哲さん の、うんうん、のところに行くと、渡辺哲さんは、うん、それはまあこういう悪霊で、
うん
ね、私の先輩に先代に当たりそうですと、うん、それが地獄に乗せて地獄から乗ってきたんだみたいな、うん、で払うことはできませんと、うん、ただ別の人に移し替えることはできますみたいな、
うん
うん、お願いしますみたいな、まあそれは人情ですからそれが、うん、やるわけですよ、
うん、
でね、
うん、
誰にその乗り移っちゃうかっていうと娘さんに移っちゃうわけですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
で娘さん死んじゃうわけですよ、
うんうん、
で渡辺哲もさ、うん、考えて移せと考えなさいよみたいなさ、
うんうん、
これで奥さんは当然反響なんですよ、
うん、
自分のせいで娘死んじゃってるし、
うん、
で渡辺です、私は無垢な魂を殺してる、いやいやいや、無垢じゃなくて無垢じゃなかろうとも、お前人殺しに加担しとるぞお前はまずううなんつってさ、ううじゃなくてっていうことなんですよ、まず子供が死んだからお前生き続けてるみたいな、大人でもお前悲しむ人いるぞっていうね、え多分悪徳政治家がなんかにポンと取り付けて死んじゃったって、ね、まあ、まだしもさ、いやなんだこの登場人物で、これが、ね、多分ね天野監督のストドックのところなんですよ、で、ね、天野監督、俺死亡の塊と死亡の塊 と、自由を手にするその日までっていうのをなんかアマプラで昔見てて、でぐちゃぐちゃしたなんかこうあの肉体がミンチになるような病室が好きな人なんで、それプラス、私の魔境か、うん、オウム真理教を描いた私の魔境を見てて、うん、私の魔境でなんかあれちょっとこの人変だなという感じがあったんですよ、うん、でなんかインタビュー見たら、今度は初めて自分の責任でいろいろお金集めて、うん、プロダクション立ち上げて映画作ったんですって、
うん、
あのディスマンで、うん、で今までのは、
うん
今までのは映画じゃなかったって、うん、私の作品は、
ね、
今度初めて映画ですって言ったら、
うん、
おっ、うん、って思ったらこれかいみたいな、
うん、
余計すっとどくらいのところだけが目立つ、うん、だから天野監督ってもしかして偉大かなんか出てるっていう、
あそうそう、もう偉大出てた、
うん、っていうことは俺なんかちょっと騙されてみたけど、
うん、
偉大出てるからってだからストードクはストードクなのかなってちょっと思っちゃったこれ、
うん、
これはちょっとおかしいなみたいなさ、うん、あの途中でね、うん、あのまあ、呪われた奥さんがさ、
うん、
呪いかかっちゃった奥さんがさ、うん、暴漢に襲われるわけですよ、
うん、
中にね、はい、中に暴漢に襲われるわけだっつってなって、うん、ハンマーだか斧だか持ってきてます、
う
ん、
そうね、
男の人とに襲われるんだけど、うん、最初あのおかしくなると目が白くなるんだね、うん、瞳が、うん、うわーってやってんのに、うん、あの外で襲ってくるときは目が白いんですよ、うん、で家に帰ると目普通戻ってるの、うん、だからあれ多分 CG つけるのがめんどくさかったんだ、ね、多分 CG でこれいちいちつけるのがもうめんどくさいから、
そういうこと、
もう誰も見てないからみたいな、うん、いや見てるって見てる見てるみたいな、うんうんうん、話はスケールアップして1日1万人死ぬっていう、うん、
もう日本政府がね、もう自殺薬を
自殺薬をもう諦めても死んでくれと、う
ん、あ苦しんで死ぬよりはもう、うん、この男見たらもう死んでくれと、
もう死んでくれと、ね、これどう見てもビタミン C の、うん、あのあれなんですよ、うん、あの錠剤なんですよ、うん、ただのビタミン C の錠剤も、うん、結構量ある、
量あった、そうそうそうそうそう、すごい量あった
ね、万代のヒ素がなんだか死んないけど、うんうん、これをもう一生懸命飲むわけですよ、うんうんうん、あれ飲むだけで大変なんじゃないかちょっと思ったんですけど、うんうん、私ね、うんうん、で津田寛治さん追っかけた津田寛治さんも死んじゃう、うんうんうん、でもそれは日本政府もちょっと努力試合放棄しすぎじゃねえのっていう夢に見たら死んでくださいみたいな、自殺の薬を配りますみたいな壮大なスケールの話になってるんですよ、うんね、壮大なスケールの話になってくるんですけど、うん、そう思ってたら今度ドライブね、照井、木之本さん旦那さんですよ、木之本さんが見ちゃって、
うんうん、
見ちゃったって、うん、で木之本さんが見ちゃったもんで、あの言えないわけだね、うん、言えないってなってると、その初めに出てきた女子高生の妹さんが頭が狂っちゃって、うんうん、木之本君を殺しちゃったんですよ、うんうん、殺してそれをミンチにして、うんうん、お姉ちゃんに食わせようとしたみたいなさ、ね、
ギャ
ーギャーなんですよ、もう生首をバケツの中に入れといて、それをお姉ちゃんに見せといて、もうその時はちゃんとほら、うん、あのね、あんま動いてないからちゃんと CG で目が白いんですけど、うん、目が白くなってうわーみたいな、うん、なんじゃこの
あの笑い良かったね、あの女子高生の
ね、
あれちょっと良かった、
まあまあ、
不気味で、うん、あれコンタクトじゃないのかね、 CG なのかね、
いや今あ CG あコンタクトかな、
俺なんかコンタクトなのかなと思って
かもしれないね、
うんうん、じゃあ家の中襲ってきた人はめんどくさいからちょっとコンタクトはもうしないでいいでしょみたいな、いいよみたいな、
ちょっと見えないのかもしれない、
見えないかもしれないから、
ね、うん、危ねえからまあいいや、今そんな危ねえコンタクトあるのわかんないけど
ね、それでまたあの、うん、霊媒師のところに、
また霊媒師のところに行
って、なんとかしてください、ね、よしじゃあなんとか しようみたいな、おいおいおい、この段階かい、この段階でもうちょっと早くやれよみたいなさ、できるんだったら早くやれよ、
自殺グッズに出しちゃってる
大騒ぎになったわけですよ、もう宣言は CG が画面は淡々と進んでますよ、うんうんうん、淡々と進んでるのにもう日本政府がさじ投げちゃってるから、うんうん、自殺グッズに配ってるからね、うん、それで、ね、あの お祈り、ハンニャハラ見た時間でした
最初にやってることと変わんねえじゃねえかっていうさ、最初にやってるのと今やってるのどっちなのっていう
それで、それで、
うん、もうダメだダメだ、う
ん、いやあれはだから奥さんが、うん、私が死んでもいいから、うん、生贄のに自分の命を使って、
う
ん、
あそういうことね、でもそれにしてもさ、
封じ
て早くやれよ
って、早くやれよ中山浩太にお前ちょっと死んでくんねえかみたいな中山浩太の相棒にちょっと頼むんで死んでねえかっつってやればいいじゃねえか、
誰か犠牲にしてね、
誰か犠牲にしてやればいいじゃねえか、まあ、どこでお祈りしてか知んないけども、まあ、ハンニャーラー見てほしいってやってると、ハンニャさんが来て、そこだよ、そこでしょ、
そうでもう、あの川上哲がもうダメ、もうやっぱダメだみたいなことを言ってたら、ハンニャがやってきてね、おいやっぱダメじゃねえかみたいな、お前一人じゃダメだって言ってるやろつって、俺たち仲間じゃねえかなんつってさ
そんなキャラだったの、だって路上で会った時にこの二流野郎とかってさ、散々渡辺哲のことをディスってたでしょ、
一緒にやろうぜなんつって
そんな人
だった。俺たち二人でやりゃ生贄なんていらねえんだよなんて。ほや早くやれ早くやれって最初からやれよと。
いろいろ遅いんだ。
いろいろ遅いんだ。いろいろ遅い。犯人さ。いやかっこいいよ。かっこよく見えないけど遅えよって
何万人死んでると思って
る、ね、何万人死んでるとあれだから、春から夏ぐらいにかけて、まあ、あるいは夏から秋にかけてぐらいだから、うん、もうかなり死んでるよね、
うんうん、
日本人が1日1万人死んでるんだから、うん、大騒ぎになってます、うんうん、おいおい犯人さんお前ら2人何度何度何度してくれよでまあ犯人あら見た次ギャテギャテ春ギャテか知んないけど唱えるのね、うん、ところが渡辺哲さんはちゃんと覚えてるんですよ、
うんうん、
犯人さん全然口が合ってないんですよ犯人犯人おいおいおいおいおいおい犯人お前さお前さお前覚えてこいよっていうかさ、あのさラッパーなんだからさそこはさ、うんうん、あのぐらい覚えられるでしょっていうのさ、手抜きやがったの犯人みたいな、全然口合ってないのになんかこうウニャウニャウニャってててこれで中山浩太が死ぬんだっけ。
そうそう中山浩太が死んじゃう、う
ん、で哲さんも死んじゃうんだっけ。
哲さんは死なないんじゃなかったっけ。違ったっけ。ちょっとなんかなんか加工がグニャンって顔が途中でなんかおかしくなっちゃって、
うん、まあ渡辺さんどっちでもいいんだ。
どっちでもいい
んだ。で封印しましたからちょっとあすまんすまん、あの何が起きてるのさっぱり分からないつまり封印されたビジュアルがないから、
うん、
2人ほどなんかあの修行してる人でうーっつってバタバタって倒れて、多分なんか言い疲れたんで、うん、終わりみたいな、
うん、
え終わりみたいな、
めでたしめでたし
めでたしめでたしみたいなで、あのね木本君の長首を切ってハンバーグ作っちゃった、
うん、
妹さんは、うん、まあ特赦でしょうねあれは。
まあそうね、まあ、
取り憑かれたっていうことで特赦で出たっていう、う
ん、抱きしめて
抱きしめて、
うん
めでたしめでたしみたいな、
いいことあるかいめでたいことあるかいこんなの何がめでたしめでたって
それを俺らが言ったんです
か片くずにセーラー服だからさ
ずーっとセーラー服だ
ったね。ずーっとセーラー服
うん、
で日本の留置所ってあれなのかな、やっぱりみんな大部屋みたいな感じなのかね。まずは
どうなんだろう ね、 ねよくわかんないね、
うんうん、もう大事な人は誰も失いたくないっつって妹さんだけ締めて終わるわけですけど、ね、いやいやいやいやいやいやお前お前っていうさ、あの女の子がさ、うん、子役なのかな、それとも誰かの知り合いの子供連れてきたのかな、というのもね、やる気なさすぎて見ててハラハラするんですよボケーっとしてずーっとボケーっとしてムスッとしてたか分かんないけど、はいいてって言われたから、うん、うんうん、あスマホゲームやりたいなと思ったのが見え見えでいるだけみたいな、うん、いやいやいやいやいやもうちょっとさ、うん、なんとか演技監督つけないよみたいな感じで、
うん、でもあの主演の出口ありささんってその、 あの花役のあの人はなんか可愛くてよかったな、
影じゃん、なんかイチャつきシーンがとにかく多くてさ、
そうそうそう、
あれこいつみたいなさ、
そう、ね、そんなにセックスばっかりセックスの匂いの濃厚な若夫婦、
うん、
もう珍しいですよ、うん、セックスし終わった後木本君体にオイル塗ってるからさテカテカになってるし汗かいたくるでしょうけど、
うんうんうん、
テカテカなんですよ。
なんだろうな、ね、甘ったるイチャつき、
ねあれね、
変でしょ、天野監督の偏差加減ってちょっとちょっとこう分かっていただけたかなと、これからも多分撮り続ける方だと思うんですけど、だって俺私の魔境ってオウム真理教のことを描いた時は、
うん、
オウム真理教に入った女の子が、うん、最後父親の気持ちに目覚めて、
うん、
反抗期だった娘が元に戻るわけ、
うん、
そして私はさせないって言って浅原翔子の前でバーンってお父さんを守る方に入るんですよ、
うんうん、
で浅原翔子が なんてこったみたいな感じで、うん、わなわなってやって終わるのね、
うん、
そこは、
うん、
それでテロップかなんかで、
うん、
これはフィクションであって現実はこうはありませんでしたみたいなのが出てくるんですよ何このこのなんて言うんだろうねこのさなんかこの人おかしいわっていう感じなんとも言えない
不思議な、なんとも言えないね、
うん なんとも言えない不思議な感じで、もう生首ハンバーグじゃなくてあのドライブのハンバーグ食わされた時は、このなんか生臭くない、血の匂いがしない、何かしらこれのって、それはまあ部屋にあの生首の置いたバケツあんだからさ、気づきなさいよって話ですよ、こんな血みどろのもんがあるんだからさ。ほいでもあれやるんだったらね、やっぱり食わせなきゃダメよ、
何を、
奥さんに、
あ、
旦那の肉で作ったハンバーグ食わせなきゃ、あ、残酷になんないじゃん、うんうん、で食べさせるのかなと思ったら、うんうん、中に指輪入ってるもんだからさ、うんうん、なんてみんなが取り出してみたらさ、もうさ全然油がついてねえのめちゃめちゃ綺麗な指輪になってて、どうもね、多分こういろいろこう一人でいろいろやりすぎて、うん、いっぱいいっぱいだったのかな、なんかね、うん、気がいってない感じがするんですよ、うん、脚本編集監督全部やりましたね、まあまあおそらく、うん、あとお金集めもやってるから、うん、お疲れ様でした。次はそうすると、まあ、この流れでいくと次はもうベスト10、
ベスト10、
でベスト10は工藤君帰ってくるの、
うん、そうね、だよね、 そう、あの日の8日の日にあの忘年会の前にやってで、うん、っていう感じ
で、工藤君一応来るかもしれないってこと
だ。いや多分、はい、来るでしょ。
いやいや、じゃあ忘年会は来るだろうけど、
いや来れないんだ
から、そうそうそうそう、
いや来るでしょ、さすがに。
本当、うん、じゃあ、うん、これを通じて言っておきますけど、工藤君見といてよっていうさ、
あー、そりゃ無理じゃないかな、ディスマンとかね。
ディスマン見られるだろうよ。
ディスマンは見れないでしょ、
海外投稿したって思うね、そうそう、
ディスマンは見れないでしょ、
スマホ落としただけなのに、ね、何を言ってるの、